ヤハネの福音書7章の37節から39節までを新改訳で読ませていただきます。ヤハネによる福音書第7章37節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が持ちになってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。以上でございます。それでは沢城先生に、心熱きクリスチャンと題しまして御言葉のご用をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
ご紹介いただきました、インマネル岩田教会の沢城でございます。このような大切な御用にお招きいただいたときに本当に恐れました。そして最初はお断りしたんですけれども、神様が使わしなさった神様のご命令と最終的に受け止めさせていただいてこの場所に来させていただきました。昨日 あのオスワルド先生のメッセージを伺わせていただきながら本当に神様の豊かな語りかけをいただいて私自身大きな恵みをいただきました。実はローマ人への手紙の12章の1節2節があの中心の御言葉で解き明かされたんですけれども、おのがみを神の喜びたもを生きた備え物として捧げよというこのお言葉は、実は私が新学生の頃に清めの信仰に立たせていただいたお言葉でありました。その角度からとても個人的に意義深くメッセージを伺わせていただいて、かつては己が身を神に備えよ捧げよ、とってもそんなことできる私じゃないっていうそんな思いを持っていた私が、数十年後にこのお言葉を本当にそうなんだ、これでいいんだというような角度から喜びを持って受けたまることができるようなほどに自分が変えられてるっていうことに、ある意味でもちろん神様の栄光ですけれども皆をあがめながら、本当に神様って人を変えることができるお方だ、そのことを深くうなずきながら恵みをいただいて、昨晩午前と午後、昨日 午後と夜伺わせていただいて本当に感謝をいたしました。神様が、同じ神様が今日ここに愛する皆様方とともに集めてくださって、新たな角度から同じようなメッセージをお伝えするように導かれてお開きいただいた言葉が、先ほど先生によってお読みいただいたヨハネ福音書の7章の37から39節のお言葉でございます。で、お開き、お読みいただいたこのお言葉、クリスチャン生活が長い方々には本当に多く知られている慣れたお言葉ではないかと思います。でも今日このイエス様のお言葉の中に、現代の私たちに対して最も必要とする神様からの招きと、そして希望が含まれているっていうことに 気づかせていただけたら幸いだなと思いながら、このお言葉を開かせていただきました。まず考えていただきたいことは、現代ってどんな時代と皆さん見ていらっしゃるでしょうか。一言で申し上げることができるならば、イエス様がこのお言葉を叫ばれた時代と同じじゃないかなということなんです。イエス様に対する不信、そして形式的な宗教家たち、傲慢と自負心に満ちた宗教家たちに振り回されているような民衆、そして霊的に乾ききった神の民、これがイエス様のおいでくださった時代の現状ではなかったでしょうか。イエス様の周りにどんな方々がおられたでしょう。イエス様どんな方々に囲まれていたでしょうか。ちょっと7章の5節をご覧くださいますと、7章の5節ですね。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。イエス様の肉親的な兄弟たち、彼らはキリストが神であられる、イエスがキリストであられるとは信じていなかったと記録されています。幼い時から一緒に生活していく中で、彼らはどこまでもキリストをお兄ちゃんとしか見てなかったようです。これってクリスチャンホームに生まれて育って、いつの間にか教会慣れをした、あるいはイエス様という方に慣れっこになりすぎてしまってる子供たち、あるいはそうした中で命のないクリスチャン生活を始めてしまってる人々、クリスチャンたちの姿じゃないかなと思います。続いて7章の12節をご覧くださると、そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う、群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかったとあります。民衆はイエス様がただならない人であられ、もしかすると本当に神からのメシアであるかもしれないと気づき出しながら、当時の指導者たちの反対を押し切ってまで信仰を告白しようとは思っていなかった人々、これもキリストを信じたと言いながらも、周囲にいる人たちの評価を気にしながら、周りにいる人からどう思われるかっていうことを気にしながら、信仰に徹しきれていないクリスチャンたちの姿に重ねることができないでしょうか。6章にちょっと戻ってくださいますか。6章の66節をご覧くださると、ここにキリストの弟子たちの姿、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。弟子たちはイエス様の語られたお言葉につまずいて、多くの弟子たちが去って行ってしまったという記録です。これももしかしたら教会に来てても自分の気にいらないことが見られたり、牧師が自分の考えと違うことを言い始めたということにつまずいて、教会から去ってしまっていくクリスチャンたちの姿と見ることもできないでしょうか。つまりご自分を神からの救い主であり神でいらっしゃるという事実を誰も信じようとしていない、そうした人々に囲まれておられたのがイエス様でした。さらに彼らの宗教生活、 このイエス様の周りにいた方々の宗教生活は、あるべき本当の喜びも命もないような生き方であったということを見て取れます。ここに37章に戻りますけれども、37節に、さて祭りの終わりの大いなる日にと書かれてあります。時はちょうどユダヤ人たちにとっては三大祭りの一つでありましたカリオの祭り、別名収穫を祝う初穂の祭りと言われるお祝いの時でした。本来このお祭りはイスラエルの民にとってはかつて奴隷状態にあったエジプトから解き放たれて、そして神の約束の地イスラエルの地に向かって天幕生活をしながら無事に約束の地に入れた恵みを思い起こして、そして感謝と喜びに沸いて礼拝を捧げる時であったはずなんです。加えて収穫の感謝もそこには交えたお祭りでもありました。なのに祭りに来た人々の顔、礼拝に来た人々の顔に喜びも感謝も見えなかったようです。このお祭りは7日間続きましてね、でユダヤ人はみんなエルサレムの神殿に礼拝を捧げるために集められていたんですが、7日間毎日彼らは近くのシロアムの池から水を汲んできては祭壇の上にその水を振りかけて注ぎかけて生贄を捧げて過ごして、最後の8日目には聖会を開きました。そしてそれぞれの家路についていったわけです。ここにその祭りの終わりの大いなる日、つまり8日目、聖会が開かれて締めくくられたわけですけれども、そこに集まっていた人たちの姿をご覧になりながら、イエス様は思わずも大声でおっしゃった言葉が今日の中心になるお言葉であったわけです。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。宗教儀式は終わっておりました。でもそこに参加した人たちの心の中には喜びもなく、また虚しさと形式的な宗教生活で全てが終わっているという、本当に悲しむべき神の民の本来あるべからざる実態がイエス様の目に映ったんだと思うんです。そして実はこの実情こそ現代の私たちクリスチャンと呼ばれる神の民の現実ではないかなということを考えさせられたわけです。昨今方々で聞かされる言葉に教会が衰退していって、若者が教会に集まりにくい、閉塞感が感じられるなんていうようなことが聞かされます。そしてだからということで、なんとか若者を集めよう、若者の心をつかもう、いわゆる現代的な音楽や果ては人集めのためなら何をしてもよしというようなムードで、極めて予的なイベントを取り入れたり、あるいは予的な人や生まれ変わりもしていないようなそんな芸能人までを招き入れて、あるいは予的な小道具に人集めをしなければ、その小道具を使って人集めをしなければならないというような現状が現在のキリスト教会ではないかな。あちこちからいろんなニュースが入り、 また見せられる時に私自身の心にも本当に憂いを感じるような現状が今のキリスト教会ではないでしょうか。そしてそれでも人々が集まりにくくなっているということで、もう教会の生命線ともいえる伝道会をやめてしまう、そしてついでに祈祷会もやめてしまおうというような教会がざらにあるような日本のキリスト教会に堕落してしまってるって言ったら言い過ぎでしょうか。でも本当に心に痛む現状です。余計な心配かもしれませんけれどね、果たして礼拝だけで本当に人の魂は豊かに潤され力強く成長していけるでしょうか。命がなく喜びもなく霊的な満足もなければ信仰も希望も愛も乏しいクリスチャンの集い、それが現代の教会と呼ばれている群れの実態だということを申し上げることができると思うんです。で、このような神の民がイエス様の目にどう映っているんでしょうか。乾いてる人々、一言で言うと心が乾いて本当の喜びも満足も平安も力もない、そんな状態で名前だけクリスチャンと呼ばれながら本当に中身がなくていつも暗い顔、沈んだ雰囲気、喜びもない、感謝もない、あえて申し上げましたならば神様に対する愛もない、隣人に対しても心が冷め切ったクリスチャンであったとしたら、イエス様からの招きを必要としているのは現代の多くのクリスチャンであり教会であり私たちではないかということを考えさせられています。そんな現状に、現状のクリスチャンたちにイエス様は招いてらっしゃるっていうことを今日お伝えしたいんです。イエス様のお招き、今日このイエス様のお招き2つの角度からまず申し上げたいと思うんです。乾くものは誰でも私のもとに来てきな、元に来て飲みなさい、この私の元に来て飲みなさいという招きはまず第一、神様ご自身からの招きだったということです。イエス様がこのような叫びを、また招きを叫ばれた時に、それは単なる思いつきから出た叫びではなくて、実は昔からノアに語りかけ、ノアを通して語りかけ、アブラハムに語りかけ、そして代々の多くの預言者たちを通してすでに父なる神様と一緒に叫び続けておられたメッセージであったということを聖書を読むとお気づきいただけると思うんです。特に私の好きなお言葉なんですけれども、イザヤ書の44章1節から5節に、今日お読みする時間はありませんけれども、お読みいただきますと、そこに神様が神の民、乾いてる神の民、私は潤いのない地に水を注ぐ、乾いた土地に豊かな流れを注ぐ、私の霊をあなたの子孫に注ぐよ、そしてその人たちは草むらの中で柳の川辺に育つ柳の木のごとくに育っていくっていう 驚くばかりの祝福にと約束に満ちたメッセージ、聖書を読んでずっと読んで学んでいきますと、一つのことにうなずかされることは、神様っていつの時代にも神の民に対しては、私のところに来なさい、私のところに戻っておいでという招いていらっしゃるお方だということです。そしてこの事実を見ないとわからない人間、自分の耳で聞かないと理解できないちっぽけな人間である私たちに具体的に現れて語りかけてくださったお方が人となられた神の御子イエス様でいらっしゃるのです、うん、そしてこのイエス様は十字架にかかって命を提供してくださって、よみがえられて、その後なおヨハネの黙示録の22章をご覧になりますと、乾くものは私のところに来なさい、水、命の水が欲しい人はそれをただで受けなさい、と招いてらっしゃるんです。神様が招いて招いて今日も招き続けてくださって、ご自分が今日神様から招かれてるものなんだっていう意識を持っていただけたら、それだけでも幸せ感じないでしょう。もう一つイエス様の招き、これは裏切ることのないキリストの招きです。単なるイエス様の招きじゃない、裏切ることが絶対にないイエス様の招きです。37節で乾いているものは誰でも来なさいっておっしゃったイエス様、このイエス様の口からある時は、私のところに来るものは決して捨てません、文語訳ではね、もっと私この訳の方が好きなんですけど、私のところに来るものを私は決して退けないと、拒絶しないっていうんです、見捨てないというお約束です。イエス様のもとに行った時に裏切られた人は誰もいないんです。イエス様を裏切った人はいっぱいいますけどね、イエス様って真実なお方なんです。そしてイエス様は、人の心の渇きっていうものはご自分のところに来た時必ず解決するということに自信を持っておられたんです。だから私のところにおいでと、無代価で与えたいから来てくださいって招いてくださってる、そういう招きなんです。さらにイエス様ってどんな人々へ招きをかけてらっしゃるでしょうか。ここには誰でもって37節に書かれてますね。誰でもっていうのはどんな人でもっていうことです。ですが今日ことに私はこのお言葉にフォーカス、焦点を絞って、この言葉っていうのは神の民とされたイスラエル民族に対しての呼びかけであるということに心していただきたいと思ってるんです。クリスチャンっていうのは霊的な意味でイスラエル民族ですよね。つまり現代の霊的イスラエル民族、神の民となったクリスチャンである私たちへの招きなんです。イエス様の招きっていうのはいつも考えてみますとね、誰でもっていう要素が入ってる招きだと考えられます。有名なお言葉に、マタイの福音書の11章に、すべて疲れた人、重荷を負ってる者は私のもとに来なさい、そのすべてっていう言葉の中には誰でもっていう同じ意味合いを持って 招いてくださっているお言葉だということはうなずいていただけると思うんです。誰でも、こんな私でも、そう、しばしば私たちは信仰生活をしながら味わうあらゆる苦しみや試練の中で、あるいは何かの失敗や誰かと自分の信仰を比較したりしてみて、私みたいなものの信仰ではとても神様には受け入れていただけてないだろうっていう、そんな思いになって落ち込んでしまいがちな、信ずることに対しても弱い私たちを見ることはないでしょうか。私はあるんですね。本当に神様こんな私でいいんでしょうかって思いになることがあります。でもこのイエス様の招きは、そんな自分を霊的な劣等性だって自己評価してしたくなるような、そんな私たちへの招きの言葉ではないかと申し上げられるんです。なぜかって言いますと、そのお言葉の後に続くイエス様のお言葉をご覧いただきますと、これは誰でもへの招きでありながら、矛盾してるかもしれませんけどね、条件付きの招きなんですね。条件は何ですか？乾いているものはっていうのが条件なんです。乾いてなかったら来なくてもいいよっていうことなんです。心が乾いてもう満たされないまま走り続けているクリスチャンたちへの招きだっていうことを知っていただきたいんです。心が乾くってどういう状態でしょうか。申し上げられることの第一は、自分の心と生活に神の義を真剣に求める心が失われ出している状態と申し上げられると思うんです。神の義求めてらっしゃるでしょうか。神の義を求めるっていうのはどういうことかっていうと、常に神様の御心に沿って生きていきたいという願いと思いを持ち続けながら、御心を求めて真剣に生きていくことではないでしょうか。イエス様はあの有名な三条の水訓で、義に飢え渇く者は幸いです、その人は満ち足りるからと約束してらっしゃいます。もし実際に日々神様の義が心の中に満ち足りていたとしたならば、その心は神と隣人へ、隣人と言われる人々に愛が豊かに育っているはずなんです。そしてその神と人への愛が常に言動の動機になって、そして結果的に誰からも責められることがない、神様からも責められる思いがない、常に明るい心で生活していくことができるように、生活に明るさが戻ってくる、あるいは溢れてくる。でも現実はいかがでしょうか。神の義どころか、心に今日何が満ちているかって探られた時、そこにもし自己義、己の義というものが満ち満ちて、その挙句家庭で、教会で、あるいは置かれてる自分のポジションで、ともすると自分の眼鏡で人を裁き、当時のちょうどパリサイ人のように、自分の教えと自分の生き方に反する人々を癒しめて、あるいは 配偶者の自己義と自分自身の自己義とぶつかり合って、家庭の中に争いが絶えないというような現実が見られることがないでしょうか。そして時には親子の自己義、夫婦同士の自己義、それを周りにいる家族が見ことに、クリスチャンホームに追い育っている子どもがお母さんとお父さんとの激しい自己義のぶつかり合いを見てるときに、どんなに心が傷つくかということさえ現実にはあると聞いています。そんな風にしかもし生きることができない自分がいて、そしてしかもね、もうこれはしょうがないと自分を改めようともしないで、ああこんなクリスチャンでいいのかなって半分心に痛みを感じながら、もうしょうがない、私は私だって言って諦めて適当なクリスチャン生活を過ごしていらっしゃって、それでよしとしてしまっておられるとしたならば、心乾きません？心乾いてるはずなんです。そんな私たちに、私のところに来なさいと言ってくださって、心が乾いてること自体にもうしょうがない、これでおしまい、おしまいというよりも、もうこんなものなんじゃないの、クリスチャンって言ってもね、で終わって片付けてたら心の乾きにも気づいていない、自分がイエス様のところに行かなければならない自分であることすら認めようとしないで終わってるクリスチャンかもしれません。もう一つ、心が乾くってどういう状態でしょうか。神様との深い交わりが断ち切れてしまっている状態になったまま生きている人の心の状態だって申し上げていいと思うんです。お互いの宗教生活の内容、信仰者として歩む中で外側から見ると確かに立派な信仰者のように見える生活はできています。上手に日曜日は教会に行き、献金は怠らずに捧げ、奉仕も自分ができることはする、したくないことはしないけどねって言いながら、奉仕もなしうる限りは励みながら、でも実際生活の日々は本当に喜びがあるでしょうか。活力があるでしょうか。何か困難が自分の生活の中に起きて、自分の思いが外れるようなことが起きたとき、まるで神様が私を見捨てて遠いところに神様が行ってしまわれているような感じになって、そしてその感覚のまま、だからといって神様に求め続けるということもしないで、落ち込んで終わってしまう程度の信仰生活を、もしご自分の信仰生活として認めざるを得なかったならば、それは神様との交わりが立たれ始めて心は乾ききってますよと言える状態なんです。正解を開いても、その時だけの興奮状態、そしてその時だけのイベント、正解が終わったからといって、その心の中には今日神様が個人的にこう語りかけてくださった、こうやって励ましてくださった、この道を進んでいけばいいんだという導きをしっかりと受け止めることもできずに、喜びもなく 心に解決が与えられたかというと、なんとなく納得もないまんまに集会が終わって家路をたどっていく。帰りにはどっかのデパート寄って、どっかお茶飲んでというような、そんなことで結局神様との交わりの中にある喜びを味わおうともしないで終わっていくようなクリスチャン生涯、神様との交わりのない宗教行事に明け暮れしていたあのユダヤ教の指導者たちの姿に似てるって言ったら間違いでしょうか。でもそのような私たちであればこそ、イエス様は今日招いてください、私のところに来なさいって言ってくださってるんです。私と交わる、神と交わる喜びがあるんだ。そしてまず神と交わって、自分で自分の心を神様に潤していただきなさい。本当のクリスチャン生活の喜びは、誰がこうなった、何がこうなった、お金が豊かになった、こんなこと関係ない。本当のクリスチャンの喜びっていうのは、また平安の源は、そして生きがいっていうものは、実は日々朝ごとに神様と交わり、神様の臨在を捉え確認して、そして夜横になるときに、あ、神様今日も感謝、ありがとうと言いながら床につく。ネヘミヤが言ってるお言葉、エホバを喜ぶことは何じらの力なるぞ、神を喜びとする世界、ここに本当にクリスチャンの喜びと力があるっていうことを知っていただきたいんです。それを味合わせたいから、イエス様は私のところおいでって招いてくださってるんですね。鍵は招きに応じればいいだけです。招きに応じるってどういうことでしょう。38節をご覧くださると、ここに、私を信じる者は聖書が言ってる通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって約束されてますね。招きに応じるっていうことは、言い換えたらイエス様を信じる者はっていうことなんです。イエス様を信じることなんです。じゃあイエス様を信じるって、そんなのとっくに信じてますよ、おっしゃるかもしれません。でもここで申し上げたいことは、イエス様を信じるっていうことは、少なくともこれから申し上げる2つの角度からあることをしているかどうかっていうこと。一つは、本気でキリストが神の御子であられる、神ご自身でいらっしゃるということを信じ抜くことなんです。そんなことクリスチャンであれば分かっていますよ、信じているよと言えるかもしれません。でも実際生活を見てみましょう。イエス様を信じているって言いながらも、その一方でまだ自分自身の力を信じ、自分自身の中にある可能性に信頼を置き、あるいは誰か頼れそうな人を信じて生活しているということがないでしょうか。その証拠にね、いざとなると祈れなくなる、いざとなると祈らなくなる、そして心の中はどうしようどうしようどうしよう、心騒がしく、いろんな人間的 な思いが心の中をかき乱し、嵐のように吹きまくって、そしてその思いに振り回されながら走り回ってる自分になってることってないでしょうか。どうしてまず最初にその問題が起きたら、なぜ教会に飛び込んでこなかったの、なぜ牧師のところに来て一緒に祈ってくださいって言えなかったのと言われるような生き方を始めてることがないでしょうか。何がそうさせているかって言いますとね、クリスチャンの心の中に潜んでる自負心なんです。神様よりも自分の考えの方が本当は確かであるかのように思い、または神様よりも目に見える何かの方が、人の知恵でしょうか、権力でしょうか、人間の力の方が当てになるって信じている、そういう心が自分を祈れなくさせ、神を信じなくさせていってる原因になってるんではないでしょうか。お互いどんな時でも本当にイエス様を生きておられる神様でいらっしゃる、私と共にいててくださり、私を見つめてくださってる、私の全てに関わっていてくださる全能の神様だということを信じた生き方ができてらっしゃるでしょうか。できてる時とできてない時とって、それはまだらぼけの信仰だって言ってもいいかもしれません。完璧にどんな時にも神様を、イエス様を神として信じて信じ抜いて生きていくことができなくなった時には、自分は何を信じて歩んでいる人間であるかということを考える必要があると思うんです。イエス様が神様でいらっしゃられるっていうことを知っていることと、そのように信じて生きることとは違うでしょ。信仰生活で最も大切なこと、そして同時に警戒すべきことは、知識を知識のままで終わらせてしまうということではないでしょうか。知ったなら、学んだなら、うなずいたならば、必ずそこに生きていくことを地道に地道にし続けていかなければ、それは信じていることにはならないんです。という意味で、日ごとに自負心を捨てていくこと、自己過信を捨てて、ひたすらキリストを神として信頼し続けていく、これがイエス・キリスト神のことを信じているっていう本当のあり方ではないでしょうか。もう一つ、イエス様を信じるってどういうことかと言いますと、イエス様の贖いの事実とその意味することを自分のものとして生活することなんです。ちょっと難しい言い方しましたでしょうか。つまりね、神の御子であられたイエス様が、あの十字架の上でもだえ苦しみながら、私の罪のために命を捨ててくださった、罪のための罰金を全部神様に支払い終わってくださったということを信じ抜くこと、信じ続けること、私はキリストによって一切の罪とその責任から解放されているということを本気で信じて生きることなんです。ああ、そんなこともうとっくに分かってますよと言われている内容かもしれません。ここにいらっしゃる方はみんなこのことを信じてらっしゃると思うんです。確かにそうですよね。これはクリスチャンとなる基本ですから、十字架見上げて、そこに私の罪も全ても解決してるということを 信じてスタートする、これクリスチャンの基本です。がクリスチャンになる時の入り口であるだけでなく、その後クリスチャンとして生きる道、生きる在り方でもあるっていうことを申し上げたいんです。具体的にどういう生き方でしょうか。ガラテヤ人への手紙の2章の20節の言葉を覚えてらっしゃる方おられますか。私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私は生きていません、私はキリストと共にもう十字架につけられて死にました。今私が肉体を持って生きているのは、私を愛して私のためにご自身の命を捨てになった神の御子キリストが我が家にいてくださって生きているだけ。私はキリストの入れ物という生き方をし続けていくことなんです。私はキリストと共に十字架につけられました。私ってどんな私ですか。 I, my, me, mine。 私は私の、私に、そして最後私のもの、 I, my, me, mine。 これを全部十字架にキリストと共に貼り付けにされたものとして、この生き方に完全に死んだものとなって生活をしていることが始まった時に、本当の意味でイエス様は私の神、私の救い主ですと信じたことになるんです。もはや罪人の私が生きているのでなくて、常に私の中にキリストがいてくださり、そしてキリストが私のものとなっていてくださる。私は私自身がキリストの所有物となっているということをうなずいて、そのつもりで生き続けていく生き方を受け入れるということなんです。よくクリスチャンの世界での、まあ、専門的な表現の一つかもしれませんが、イエス様と、十字架につけられたイエス様と罪人として生き続ける私が合一する、一つになる。だから I, my, me, mine を主張しながら生き続けてきた私はもうこの地上にいない、死んだんだ。言い換えたら、もうそういう主張した生き方をする自分はいなくなりましたと言えるような生活をする。これが本当にキリストを贖い主、救い主として信じていますということの本当の姿なんです、生き方なんです。ここに生きていないクリスチャンは、もしかしたらイエス様を利用しているだけの、どこも尊重そこらのご利益宗教と大差ない感覚でイエス様を利用して終わっているだけかもしれません。ですからね、そういう方々はいざ何か問題がこじれたり、祈っても祈っても祈りが聞かれないように思われる事態になりますと、簡単に信仰がわからなくなってつまずいたの、あるいは信じられなくなったの、時には今日は教会に行く気分にならないから気分に左右されて、集会に出たり出なかったり出なかったり出なかったりで終わっていく、得て勝手な信仰生活になって終わるんです。ですからイエス様は警告してらっしゃいますでしょ。主よ主よと言いながら、父なる神の御心を行わない者は天国の門のところで、私はあなたを知らないよって 言わざるを得ないって言ってらっしゃる。主よ主よってイエス様の名前を使いながら生きていても御心を行っていかなかった。自分のお心を生きるためにイエス様を利用するんじゃなくて、本当にイエス様の御心を、神の御心を行って生き続けていくこと、そのためにはキリストと合一していくことがなせれなかったら、それは不可能だって言っていいかもしれません。で、私たちはある意味でこのイエス様と合一した時に、イエス様のように生きることができるように作り変えられる。無限の可能性が与えられている。このイエス様の招きに応じた時どうなるでしょうか。38節をご覧くださいますと、イエス様の約束ですね。私を信じる者は聖書が言ってる通り、聖書が約束してる通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるっていうこと。この生ける水っていうのは申し上げるまでもなく、神の御霊、イエス様の中におられた聖霊です。イエス様を生かし、イエス様のうちで力となられ、イエス様の命そのものとなっておられた神の御霊です。その神の御霊が、御霊となら、キリストの御霊となられた聖霊が私たちの命になってください。力となってください。そして生涯キリストのごとくに品性を変え、生き方を輝かせていく、栄光から栄光にっていう言葉がポロによって語られている場所がありますけれども、この神の御霊によって私たちは栄光から栄光にと進み行かせていただくことができるという約束なんです。これイエス様の約束なんです。クリスチャンっていうのはこのお方の力によって自分が自分のっていうのではなくて、自らの全てを神様に委ね切って、気がついたら他の人の重みを一緒に背負えるようなまで、他の人の悩みまで一緒に背負って、そして憂えてる人たちに希望を届け、励ましを与えることができるほどに、気がついたら自分が変えられていってるという結果を期待することができるんです。私たちが本当に自分の信仰はこれでいいんだろうかって何かふっと不安を感じた時に、何がそれをそういう思いにさせてるかを静かに神様教えてください。どうして私こんなに不安なんでしょう。どうして私こんなに気分屋さんなんでしょう。どうして私こんなダメクリスチャンなんでしょう。何でもいい、自分の中にマイナスを感じることがあったならば、その原因はどこにありますか。イエス様教えてくださいって謙虚に出ていくとき、必ずイエス様教えてください。イエス様の前に出るっていうことは祈ることです。具体的にイエス様、私今こういう人がもう嫌になってきています、愛しなさいって言っても愛せない、正直になぜでしょうか。本当に自分の内側にクリスチャンとしてあるべからざるものを感じたとき、正直にイエス様教えてください、そして助けてくださいと求めていけばいいんです。最後に私一人の方の最近起きた出来事を お明かしさせていただいて終わりたいと思います。何かって言いますと、一人の方が私どもの教会に来られました。二人のお子さんを抱えた主婦の方なんですけど、その方は生活面によってはそんなに問題ある方じゃなかったんですけども、ことあるごとに自分の心の弱さをいつも感じて、なんとか強くなりたい、なんとかもっとしっかりした自分になりたいという願いと思いを持っておられて、それなりにいくつかの収容所という収容所ですよね、研修所とか収容所とかそんなところに出入りしなすったんだそうです。でもどこに行ってもしばらく行くと途中で辞めたくなる、辞めてしまう。なぜかそこに行くとね、彼女は賢い人なので、ああ結局ここでも自分がしっかりしていかなければダメとか、自分の修行、自分の努力、自分で自分を変えなければダメっていう、結局結論そこじゃないかっていうことが見えてくると、だったらこんなところ来なくたって、今までも私やってみてもダメだったから、もうやめた、もう努力して努力してダメだから来たのに、でもダメ、やっぱり努力努力もうダメと本当に悩んでいた。で、ある時クリスチャンのお友達の関係で私どもの教会に出入りしていただくようになりました。来られてほどなく私と個人的なお話をしていくうちに、人間はどこまでも罪人としての性質を持ってるから、どんなにあがいてもあがいても修行しても治らない、これが罪人っていうとして生まれた私たちの現実だって。だからこそ神はご自分の独り子を使わして、そしてその方の命を私たちに入れ替えてくださって、私たちを神が作り変えてくださるんですよ、これがキリストによる救いなんだってお話しした時に、飛びつくようにして、分かった、イエス様を信じますと信じて歩み始めてらっしゃいます。同じような戦いを心に今日感じてるかとおられませんか。クリスチャン生活って結局修行だ、もちろん経験の修行っていう言葉がありますから、一面それは大事な面ですけれども、修行によっては変えられない、何をしたって自分を変えることはできない。ただ大切なことはイエス様のところに行って、そしてイエス様から御霊を注いでいただく、イエス様が私たちのうちに、だろう、ダメだったんだよね、もう自分のどこ見ても希望が持てないよね、清く生きること、真実に生きること、正しく生きること、何をしようとしても愛の中に生きることに失敗だね、だから私のところにいらっしゃい、来たら私の御霊を注いであげる、私の御霊によってあなた自身が自分自身を生かすことでアップアップして終わるような信仰生活ではなくて、豊かに豊かに多くの周りにいる方々をも潤すことができるような、あなたに、私が、私の御霊があなたを作り変えてあげることができるんだ、おいで招いてくださったりです。今日ここまでお話をさせていただいたときに、皆様方はあと自分が何をしたらいいかがお分かりいただけたでしょうか。イエス様のもとに行って自己義を主張する、その生き方を捨てていきます。 神の義を求め、神の御心を喜びとして生きていきます。そして曖昧にマインを捨てて生きていきます。もう一方においては、神との交わりを楽しむ世界を追求していきます。どうぞ私を導いてください。教えてください。日ごとにあなたと共に生きる喜びを私は求めています。本気でそう求めた時に、イエス様はその人の中にあって、聖霊が流れているようにあなただけを生かし、あなただけが喜びで満ちるというようなもので終わらないで、周りにいる方々にも喜びを与え、幸せにしてあげることができるような、一言で言ったらね、イエス様のような人生をたどらせてあげることできるよって言ってらっしゃる。この今祖国に一番求められている人はどんな人だと思いなさいますか。生ける水の川にあふれ出て精霊に満たされてイエス様のように生きていってる人たちを一番必要としている時代だって申し上げることができます。一度しかない人生ですよ。永遠が待ってる世界で、私たちは自分を幸せにすることだけで満足するようなちっぽけな冷たい心で生涯を終わりたいと思いなさいますか。それとも一人でもいいから私の存在によって誰かが永遠の滅びから救い出され、誰かが神を知った喜びに導かれたらどんなに素晴らしいことでしょう。どうぞご自分の全てを神様にもう一度ありのままになって出て、そしてイエス様と合一して生きる、その世界に飛び込んで新しいクリスチャン生涯をたどる私たちにならせていただきたいと思います、そしてその信仰を日ごと日ごとに更新し続けて確認し続けて生きていくのが生きたクリスチャンの在り方だということをお伝えさせていただき、この道をともどもに私もその道を選び続けていきたいと思います。歩み続けていきたいと思います。ともどもにイエス様のお力によって変えられ続けていく自分を見させていただいたら、なんて素敵な生涯だったと言えるでしょうか。願わくはこのような歩みを私どもに提供してくださるイエス様の御前に信仰を持って出させていただくではないでしょうか。お祈りをして終わらせていただきます。イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。恵み深い天の父なる神様、尊いお約束を心から感謝をいたします。ダメだらけ、自分を見つめていると失望したくなるような私たちですけれども、キリストとは一つになった時、無限大にあなたは私たちを清め、清きに成長させてください。愛に育ててください。心の中に常に熱いものを感じながら神と共に生きる道を提供していただいてくださること、感謝をいたします。御霊なる神様、ここにいる私ども一人一人を導き語りかけ助けてください。主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。